はい、ではブログチームアルファということで、すみません、去年からチーム作ってたくせに全然こうやってまとまったセミナーをせず、ちょっとですね、あのブログチームベータの方とか話してたんですが、今年から 1,2,3 月くらいにかけてアルファチームの皆さんにもっと稼いでいただくためのセミナーということで、2週間に1回ぐらいかなのペースでやっていこうと思ってますの第1回ですね、楽天アフィリで稼ぐ方法ということで、前回福岡の勉強会でも話したんですけど、ちょっとすみません、そこの時に音声取り忘れと資料もちゃんと作ってなかったので作り直してみましたということで、まず1ページ目ですね、ここに参加されているアルファメンバーの皆さんは月収3万以上突破してますので、おめでとうございますということで、まあ、もう3万以上の方ばかりなので今更って感じしますが、一応ですね形式上させてください。あと年収で言ったら大体50万超えます。3万超えてサボらない方は年収で言ったらもう50万を超えますので、おめでとうございますということです。で、ここで大事なことが、ちょっと最近ね、音声しててもよく言われるんですけど、じゅんさん、ブログ書いててもなんか、これってなんか先に繋がらなくないですかみたいな話をよくされるんですけど、そんなこと一切ありません。このブログだけって見たら、まあね、3万、5万、10万稼げても、なんか年収100万ぐらいアップしただけでしょぼいなって思う方いらっしゃるかもしれませんが、全くそんなことなくて、ここをぜひ理解して先を進めてくださいという話からしていこうと思います。これ得られるものはですね、お金だけじゃないんですね。僕これブログやった1ヶ月目ぐらいに気づきました。最初トレンドアフィリエイトお金がなかったんで一生懸命頑張ったんですけど、やっていくうちにですね、これめちゃくちゃアクセス集まるじゃないですか。で、僕もともとホームページの制作の仕事とかしてたんですけど、普通の中小企業の会社とかで月間1万アクセス集まればいい方なんですよ。じゃあここでちょっと早速お伺いしますが、庶民者さん話せますか？庶民さん、沖縄から。
あ、お疲れ様です。
お疲れ様です、こんばんは。
あ、こんばんは。
こんばんは。先月17万ぐらい稼いでましたよね。
そうですね、はい。
アクセス数ってどんぐらいありました？ PV。
と、確か50万か60万かと、そんな感じだったと思います。
ですよね、ありがとうございます。はい、50万、60万アクセス、50万 PV。でもし周りの庶民者さん沖縄の方なんですが、沖縄の中小企業の社長さんに言ったらドン引きされます。ドン引きされるんですよっていうぐらいインパクトが強いんですね。で、僕もともとホームページの仕事やってたじゃないですか。だから、あ、これトレンドアフィリってこんだけアクセス集めることができるノウハウだから、これを他に応用したらめちゃくちゃすごいことになるんだろうなってことに、僕はトレンドブログ始めて1ヶ月目2ヶ月目で気づいたんですね。その頃から将来的にはブログだけじゃなくていろんなことやっていきたいって思ってて、今年からもうそれが形になっていくんですけど、早速明日整形美容外科の、先生とちょっと打ち合わせしてホームページの仕事いただくんですけど、そこはホームページ作るだけじゃなくて集客を手伝うんですね。それで、まあ、ここのメンバーだから言っちゃいますけど、多分僕100万ぐらい普通に1件の契約で取れるんですよっていう感じの大きなお仕事にもつながります。まだね、今始めたばっかの方イメージつかないと思いますが、僕が今から 5CP でやっていくっていうのはブログで稼ぐだけじゃなくて、その先の未来ですね。ブログだけじゃなくて、例えば僕が法人化の仕事を取ってくるノウハウを構築したら、それを 5CP にも展開していけるっていう風に、僕が成長するとともに 5CP も成長できるっていうコミュニティにしていきますので、そういったこともですね、期待していただければと思います。ということで、あのブログだけで稼ぐでちっちゃい枠じゃなくてですね、もっと広い範囲で考えていただければと思います。で、一個ずつ確認していこうと思うんですけど、結構ね、皆さん客観視が苦手だと思うので、今主観でいけばですね、まあ私まだ5万、10万しか稼いでないしって思ってらっしゃるかもしれませんが、それってすごいことなんですよ。はたから見たらですね。月収3万超えるだけでも結構周りから、え、どうやってんのって、副業でプラス3万って言っただけでも皆さん、聞かれると思うんですよ。その秘密を知りたいと。普通の人はワードプレスすら知らないので。なので、一回ちょっとですね、客観的に何も知らない人から考えた時に3万ってすごいんだよって話をしていこうと思うんですけど、まずですね、月収5000円超えられてるのが、アフィリエイト全体ですね、やってる人数の 30% くらい。よくこれ 5% って言われるんですけど、5% は嘘です。最近はもっと稼ぎやすくなってるので、まあね、自己アフィリとか見れたら絶対そんな稼げちゃうんですけど、まあ、30% くらいは稼げてますと。まあこれ 30% でもすごいじゃないですか。で、さらに3万以上っていうのがもっと減る。3万以上は多分 5% 以下になると思うんですけど、5000円超えられてるっていうのは 5% じゃなくて 30% ぐらいですね。で、さらに僕のこれすいません感覚ですけど、月収10万円超えてる人っておそらく 1% 以下だと思うんですね。ほとんどいないんです。 5CP の中にいっぱいいますけど、その普通の人ですよ。僕のメルマガ読者さんとかも全部合わせたりとか、そのアフィリエイト業界全体で見た時におそらく 1% もいないです。 あと3万円超えれたってことは、当然ブログの記事を書いてきたわけですので、ブログを書くという継続力ですね。これが身についてます。でさらに、さっきも言いましたけど、アクセスを集める。トレンドブログだからとりあえず集まってるともあるんですけど、それでもゼロから皆さんは、最低でも多分10万 PV とか20万 PV って集めてると思うんですよ。それって本当にすごいことで、その集客力が身についてるんですよと。あと、これよく言いますけど、検索する人の気持ち。結局、ブログって誰か人間が検索してアクセス集めてるじゃないですか。そのブログにたどり着くのは、誰かが検索してると。それができてるから、アクセス集まってお金稼げてるんだよと。だから、ただ単に月収3万って数字で見たら大したことないと思うかもしれませんが、よくよく考えたらこういう能力が身についてるんだよってことをまず認めてあげてください。これがすごく大事です。で次ですね、チームアルファの目的ってことで書いてますが、まあ、実際この中に入れてない方もいるんですよ。ベータの方ですね。チームベータの方はまだ月収3万超えてない方。まあ、いろんな原因があります。記事書いてないとか、まだアクセス集め方分かってないとか。でもこの集まったメンバー、一個自信持ってほしくて、やっぱり、最低限の目標を超えてこれたわけなので、その先もやっぱり超えてほしいんですね。もうすでにこの中で月収20万とか30万、50万超えてる方もいらっしゃいますけど、最低でもですね、やっぱり20万は稼いでください。月収20万です。これを突破することができれば、まあ僕としても 5CP に入っていただいてよかったなってなります。で年収で言ったらだいたい、200万以上ですね。200万か250万くらいいくと思います。でも、これは最低ですよ。最低なので、できれば30万、40万。年収で言ったら400万、500万くらいは、目指していただきたいなと。よく僕最低値と最高値って話すると思うんですけど、最低でもこんだけ稼ぐと。あとはですね、さらにブログで安定して稼げるノウハウを身につけていただきたいなというのと、あと新しいネタ選定ですね。今結構僕からネタ提供されて書いてるとかって方いると思いますが、そうではなくて自分でどんどん見つけていってほしいんです。そうするとライバルを置き去りにして自分だけの安定記事が書けたりしてきますので、それをやっていただきたいなと。あとは今日お話していきますけど、アドセンス以外で稼ぐための方法ということで、ちょっとですね、今まで以上にレベルアップした話をしていこうと思います。で今後の流れですね、ブログチームアルファの今後の流れなんですけど、今日が第1回目楽天アフィリで稼ぐで、次回が RPM を分析して、それをアップさせる戦術ですね。これは僕が実際 RPM1 万っていうわけわかんない数字叩き出したんですけど、これの裏側とか全部話しますし、分析の仕方ですね。ちょっとこの辺は初期の方にわざと教えてなかったんですけど、まあ、3万超えてるメンバーにはどんどん公開しようと思います。これは一記事ですね。ブログ書いた一記事にどれだけアクセスが集まって、どれだけお金稼げてるかっていう分析する方法っていうのをちょっと教えますので、これを設置していただいて、どんどん RPM 意識した記事書いていってほしいなと。3回目、4回目で ASP ですね。これ皆さん結構待ち望んでた方多いと思いますが、アドセンスとか楽天ではなくて、まあ、物販ですね。物を売ったりサービス売ったりです。1個売ったら3000円とか4000円とか、高いやつだったら1万円とか1万5000円って案件があるんですけど、それをどうやって活用していくかっていうことの基礎から応用までを3回、4回。ちょっとこの辺ボリュームが多いので2回に分けてお話していきます。で、5回目からが外注化して稼ぐ方法ということで、こっちもボリュームがあるので、まあ僕が実際にやってる外注の仕方ですね。を2回に分けて話します。で、最後が完全自動化戦略の全貌ということで、僕が今実際に行ってるんですけど、まあ実際僕ですね、1ミリも動かず、汚い言い方です。お金だけ払って今外注化させてます。そのやり方っていうのをお伝えしていきたいと思います。正直まだですね、この中にはそのレベルに到達してない方もいらっしゃいます。まあ月収で言ったら10万超えてない方ですね。なので、できれば10万超えてから外注化とか、まあどうしても時間がないならもやってもいいんですけど、その辺を、ちょっとそれは個別でまた相談乗りますので、とりあえず概要ということで勉強していってください。もちろんやりながら自分もね、ブログ書いて、早く10万、20万稼いでいただきたいと思ってます。ということで、あれ、こっちか。ちょっと楽天アフィリ行く前に、楽天アフィリの話実はすぐ終わっちゃうんで、先に、この話をしとこうと思うんですけど、今ちょっと皆さんメンバーの状況によって違うんですが、10万円いってない方いらっしゃいますね、この中でも。10万円いってない方はブログチーム一応アルファに入れてますが、まだですね、爆発ネタと安定ネタのバランスですね。これで言ったら9対1ぐらいで爆発ネタを狙った方がいいと思います。安定ネタっていうのはもうなんだろう。ずっと検索されるやつなんですけど、それはまだあんまり狙わずに、なるべくブログを育てるために爆発9を狙ってください。で今、10万から30万いってる方、この中いらっしゃると思いますが、そのメンバーはですね、 半々ぐらいです、大体。なちょっと10万ギリギリだと、まだ爆発6とか7の方がいいんですけど、もう20万、30万いってる方、キャンチョメさんとかも30万ぐらいいってると思うので、そういったメンバーはもう5-5でいいです。爆発も狙いつつ、まあ基本安定ネタを狙うと。逆にもう30万超えてる人ですね、爆発あんま狙わなくてもいいです。もう安定ネタ逆に増やしてください。でした方がブログとしても育つし、お金もですね、たくさん入ってくるようになります。で結局は記事更新しなくてもアクセスが来るようになれば、まあある程度ほったらかしてでもブログで稼ぎ続けることはできますので、まだここまで行ってない方は信じられないかもしれませんが、ブログを早く育てるって感覚ですね。これを身につけて稼いでいってください。で初期から中期の戦略についてなんですが、さっきも言った通り0円から10万円の方ですね、この中にもいらっしゃいます。まだ残念ですが安定狙うよりはトレンド爆発ネタ狙ってください。ある程度言ってたけど落ちた方、この方も、ま、あのブログを育て直す意味でも爆発ネタですね、を中心に書いた方がいいと思います。で、やっぱりブログを育てることが最優先なので、そこに注力していただきたいと。あと、今後の安定などを考えずに更新し続けるのが、この10万円いってない方のやり方ですね。で、中期から後期ですね。ある程度稼げてきて10万超えて、10万は切らなくなったと。切らなくなったんだけど、30万とかいかないんだけどって人は、まだやっぱり爆発もいるんですけど、ある程度ですね、非トレンドネタって言われる、その、今だからとかじゃなくて、もうある程度毎年来るやつとかっていうのをどんどん狙っていくってことですね。で、僕の中で非トレンドネタがどんなのかって言ったら、まあ、ちょっとトレンドっぽいんですけど、ドラマとか映画とか一定期間アクセスが来るネタをどんどん狙ってほしいんですね。もちろんこれ0から10万円の方も狙っていいんですけど、例えば今もう50万、60万稼いでる人何やってるかしたら、ドラマの最終回ネタバレみたいなキーワードって、今1月じゃないですか、3ヶ月間はずっと来るんですよ。1月から3月までとか、4月から7月までとか。こういったある程度強いところ狙っていってくださいってことです。結構これやってなくて損してる人いるので、やった方がいいんじゃないかなと思います。ドラマの、あらすじとか、なんか原作違いとか、そういうある程度強いところですね。で、これ0から10万の方厳しいので、僕が言ってるようにドラマの中の細かいこと、なんか衣装とか、あっちの方だったらまあ狙えるんですけど、最終回ネタバレ系とかってある程度ブログ強くないと勝てないので、でも中期後期の方はそういうところ狙って50万、60万にしてほしいなと。だから、今日だけバーンとアクセス来て明日からなくなるんじゃなくて、3ヶ月、4ヶ月が来るとか。おすすめなのはタイガですね。タイガドラマ1年間来るし、朝ドラも6ヶ月来ます。こういう、ある程度期間が来て、ライバルがそこそこいるところに挑んでいっているのが10万から30万。これをですね、多くの方がゼロ、まだ稼いでないのやっちゃうんですよ。まだブログで1万、2万のくせに、ドラマ最終、ドラマの名前、最終回ネタバレとか書いちゃって、全然アクセスが来ませんっていう人いるんですけど、それは全然来ないですよね。なので、そういうやり方ですね。この辺も理解してやっていきましょう。ブログをさらに強固なものにして、最終的にはアクセス、記事書かなくてもアクセスと稼げるようにということでやっていきましょう。一応まとめてみました。爆発ネタと安定ネタの考え方の違いということで、爆発ネタはもうご存知と思いますが、賞味期限短いです。今日だけとか、2日だけとか、なんか事件系とか、あんまり怖いから書かない方がいいんですけど、事故とか、そっちのなんか誰かの、結婚とか、バンって起こったやつですね。で瞬間的にアクセスがあるので、書いた方がいいっちゃいいんですけど、初期の方ですよ。で文字数はそんなに、まあ、できれば1500くらい書いてほしいんですけど、1000から1500くらいです。まあ、前800って言ってたんですけど、最近ちょっとやっぱブログの文字数は増やした方がいいので、1000から1500くらいで狙ってください。で安定ネタの方、これが今10万とか30万とか稼いでる方は、ある程度賞味期限が長いやつですね。今日明日だけじゃなくて、せめて1ヶ月とか2ヶ月とか。っていうのを増やしていく。これは爆発力ないんですけど、1日 500PV とか 1000PV でいいので、それをたくさん増やしてほしいなと。で、安定して稼げますし、これやれば後が楽になりますね。で、その時の文字数なんですけど、できれば3000文字以上は書いてください。そうすると、ちょっと時間かかるけど、2位とか3位とか、まあ、うまくいけば1位とかの上位表示を狙うことができます。これが爆発と安定ネタの違いですね。まあもう皆さん、5CP の中の皆さん知ってると思いますが、某月収200万円ブロガーの内訳ということで、誰かは言いませんが、S さんですね。S さんがどうやって後半稼いでたかって明かしますと、これ本人の許可取っておりません。まあでもいいでしょう。ということで話していくと、安定ネタ9割です。もうほぼ S さんはですね、トレンドネタ書いておりません。たまに書いてたかな。でも2日に1記事ぐらいしか、月に15記事とかしか書いてなかったんですけど、何がすごいかというとですね、芸能人の名前で1位取るんですよ。だから石原さとみとか、綾瀬はるかだけで1位なんです。1位とか2位です。 ウィキペディアの下に来たりとかするんですね。で、その記事がどんだけアクセス来てたかというと、なんと1日で 8000PV です。一記事ですよ。一記事で 8000PV。じゃあこれが、僕一回アクセス解析見せてもらったんですけど、1位8000、7500、7000、7000、6500、6000とかって、もうブワーって1位から10位でもう7万とか6万 PV あるんですよ。で、それ以外も記事がたくさんあって、トータルで1000記事ぐらいあったので、彼は1日のアクセス数が30万とか40万 PV だったんですね。で、毎日の報酬額が7万円から8万円と。で、これが30日続くので240万とか250万稼いでたっていう計算になります。ブログが育つとこういうことが可能になるの。これがもう成熟した大人ブログですね。になるので、最終的には、まあ、ここまで全行くとは思いませんが、でもここのレベルを目指してほしいなということで、爆発と安定の話をしております。ちょっとね、先すぎる話になるかもしれませんが、でも僕からすれば10万超えたのにそこで止まる人って本当にもったいなくて、この辺ちゃんと分かって記事更新を黙々とやればですね、すぐ育ちますので、やっぱり30万稼ぐまではやっぱり最低限の更新はした方がいいんじゃないかなと。僕は30超えるまでは毎日3記事書いてましたし、50万超えたあたりぐらいから1日1記事2記事に減らしてもそんなにアクセス来なくなったりとかしなかったので、その辺もその時僕ドラマとか狙ってました。3ヶ月クールで来るから、だから1ヶ月に30記事ぐらい先のドラマとか最終回ネタバレ系とか書いておけばずっと来るっていう感じですね、っていうふうにやっておりました。ということで、これは成功事例として参考にしてください。さて、ここからが本題です。15分、意外と経ちましたね。すいません、時間稼ぎのためにさっきの前提条件話したんですけど、意外と役に立つ話もあったと思うので復習してみてください。では今から楽天アフィリエイトについての話してきますが、この中でまだ楽天アフィリやってない人ってどなたかいますか？はーいとか、なんかチャットでもいいし、ショミジャさんやってます？
あまりやってないです。
やってないですよね。
はい。
ジンさんもやった。ジンさんやってない。あ、そうか、教えなかった、ごめんなさい近くにいるのに全然教えてないっていう。カンナさんは？カンナさん、エルモさんってやってますか？やってません。結構やってないな。リモさん、クモブンさんは？マッシーさんやってますよね。豊さんもやってないかな。あ、やってる、ごめんなさい。あ、そうか、この間福岡で来ましたもんね。あ、素晴らしい。ひとしさんはやってますか？誰に教えて教えてないかって、あ、僕結構です、すいません、セミナーでやるとか言いながら結構個別で話しちゃってるので、ちょこちょこやってます。いいですね。誰に言って言ってないかはもう完全に覚えておりませんので、やり方知ってるぐらい OK です。じゃあ今日はもう全員初心者だったと思って話しますね。特徴からお話ししてきますと、3つありまして、1番目、クッキーが30日間有効。ちょ、このクッキーの発音が僕もしかしたら違うかもしれませんが、クッキーですよね。これ食べ物のクッキーじゃないです。なんていうんですかね、足跡機能みたいなやつがあって、例えば、僕がひとしさんのブログからなんか楽天の広告貼ってあってクリックするじゃないですか。で、クリックして、なんか多分皆さんもそういうシチュエーションあると思うんですけど、クリックしてその商品ページ見たけど、なんか今日はちょっと悩んだとか乗り気じゃなかったとかお腹が痛くなったとかで、そのページを閉じたとしますよね。で、閉じた後に一回でも楽天の商品見ると、よくアドセンスも出てきません？なんかピョコンって、楽天の広告とか、あと、まあ、やっぱり欲しいなって、最近僕何買ったかって、スノボー今度行くので、スノボーのウェア買ったんですよ。10年ぶりに。昔使ってたのがもうだいぶボロボロになったんで、楽天のウェアを買ったんです。楽天でそのスノボーのウェア買ったんですけど、多分僕誰かのね、リンクを踏んでるんですよ。で、スノボーのウェアそんな高くなかったんですけど、まあ、2万円ぐらいの買って、その2万円の 1%、200円が、例えばさっきひとしさんのブログから行って、2週間後にそのウェアを買ったとしても、2週間前に僕はひとしさんのブログを踏んでるので、足跡残ってるので、ひとしさんに入るんです。2週間後に。っていうのがクッキーって言って、その30日間その足跡が有効なんですね。で、ひとしさんはその、なんて言うんですか、スノボのウェアを紹介していなかったとしても、例えばひとしさんは全然違うなんかアイドルの写真集がいいよとかって紹介してて、僕がそれをこの子可愛いなと思ってクリックして、でその後にスノボのウェア買ったとしても、スノボのウェアのその2万円の 1% とか 2% の200円から400円がひとしさんに入っちゃうと。これが楽天アフィリの一番の特徴で、紹介していない商品が売れてもお金になるんです。これがなんですか、 ASP とアドセンスの中間ぐらいだと僕は思ってるんですけど、アドセンスって とりあえず何かクリックされたらお金になるじゃないですか。でも楽天って売れないともちろんお金にならないですよ。ただ自分が紹介してないものは売れてもお金になるっていうメリットがあります。これがいいのがクッキー30日間有効ってことですね。売れてなくてもクリックしてくれたら売れる、売れる？おかしいね。売れてなくてもクリックしてたらお金が入るってことです。で、あと楽天はまあ皆さんご存知だと思いますが、これむちゃくちゃ商品があります。何でもあると言っても過言ではないぐらいあります。なので何でも売ってるんですよ。もう水から何から生活用品からおもちゃから何でも売ってます。なので紹介できる商品がめちゃくちゃ多いんですね。ちなみにこれ調べたところ、楽天の売り上げは2兆円です。年間ですよ、年間2兆円なので、そのうちの1000万円分ぐらい売ると10万円になります。ちなみに最近で言えば、この間逃げるは恥だが役に立つドラマあったじゃないですか。あれの時ガッキーが着てたエプロン売って、それを1000万円分売った人がいて、それで10万円になったりとかしてます。まあ、こういうことも可能ですね。トレンドにもめちゃくちゃ相性がいいので、ぜひ楽天アフィリ活かしていってください。あとこれ3番目、これちょっと稼いだ人にはおすすめなんですけど、報酬がですね、お金に一気になるんじゃなくて、アドセンスってお金振り込んでくるじゃないですか。じゃなくて、まず楽天ポイントになるんですね。つまり、さっき言った1000万円分何か売ったら、その大体 1% 入るので、1% で10万円なんですけど、その10万円現金じゃなくてポイントで入ります。で、ポイントで入るメリットが何かというとですね、これ、節税になるんです。もちろんその10万円は現金化もできるんですけど、なんで節税になるかって言ったら、銀行口座には入らないですよね。楽天ポイントとして10万円分貯まるので、例えばなんか欲しいものがあったらその楽天ポイントで買えばいいんですね。例えば MacBook Air が欲しくなったらそれ買ってみるとかでもいいし、なんかお財布欲しくなったらお財布買ってもいいし、だからどうせ経費で落ちない系のやつは楽天で買っちゃった方がいいかなと思います。楽天トラベルもあるので旅行もおそらく行けます。ということで、お金稼ぎすぎている方、節税にもなりますので、ぜひ使ってみてください。ということで、早速、楽天アフィリエイトの使い方、一緒にやってみようということで、やっていきたいと思います。ちょっと、まだ登録してない人います、この中で。ジンさん、安藤さん、カンナさん。やって、登録してません。じゃあ、ジンさん、ちょっとマイクをオンにしていただいていいですか。安藤さんも。じゃあ、登録してない人、マイクをオンにしてください。OK ですか？
はい、OK です。
はい、よろしくお願いします。そしたら次のページ見ていただいて、楽天アフィリエイトの画像貼ってあると思うんです。これ実はクリックできるのでクリックしてください。しましたかね？同じ画面出てきました？はい、許可とそんな分、楽天の画面違うかな？
出てきました。
出てきました。
です。
できましたね。そしたら左に商品施設名、これ皆さんもよければやってくださいね。左側が商品施設名で探す、右側がページの URL を入力ってあると思うんですけど、左側にバレンタインって入れてください。これ多分今チョコレートの記事書いてる人いいと思いますよ。バレンタイン、僕もやってみましょう。バレンタインって押しました？
はい。
バレンタイン検索すると、ちょっと今僕が貼ってるやつはですね、若干変えてるので、そしたら上のですね、高料率のみっていう、なんかわかりますかね、すべてを表示の横の押すと、この酒井シェフのやつ出てくるんですけど、
はい、
出ましたかね。
出ました。
これなんとですね、45% もらえるんですよ。まあ価格も安いんですけど、345円の 45% だから、まあ大体半分で150円ぐらいですかね、がもらえると。実はここからネタ選定もできます。つまり酒井、この巨匠、あの料理の達人の酒井さん知ってます？この人のチョコレートって記事書いて、酒井シェフのチョコレートこれだよって売ると、まあ1個売れたら150円なんで、まあまあ単価高いですよね、っていう風にできるよってことです。まあちょっとざっくりですけど。で、ちょっと戻っていただき、あ、戻らなくていいので、そのページで、ちょっとこれ皆さんついてこれたらついてくださいね。 すべてを表示に戻して、どれだったかな。レビューの件数が、並び替えで標準、価格が安い、価格が高い、新着順とかあると思うんですけど、レビューの件数が多いってやってみてください。そしたら2番目に、神戸ワッフルセット、カッコチョコ、バレンタイン2017って出てくると思うんですが、
はい。
安藤さん出てきました？
出てきました。はい。
はい、仁さん大丈夫ですか？
大丈夫です。
はい。そしたら、これ、この商品 5% なんですよ。2500円の 5% って1% が25円なので、まあ大体これも150円くらいですかね、もらえるんです。じゃあこれをちょっと紹介しようと思いましたと。ってなった時に右側にある商品リンクっていう赤いボタンを押してもらっていいですか。押すと次のページのようになると思うんですが、なりましたかね。
はい、
はい、そしたらですね、画像とテキストってとこそのままで OK ですね。画像のサイズに関してなんですが、僕ちょっとすいません、何人かにちょっと前ちっちゃくした方がいいよって言っちゃったかもしれないですけど、これ240が一番いいそうです。240か128、 240×240 か 128×128 が一番いいと思いますにしていただいて、で大事なのがですね、この先ここをクリックってとこあるじゃないですか、240の下の方ですね。それするとですね、カスタマイズできます、その左の広告を。でカスタマイズしてほしいんですけど、何を変えるかというと、次のページですね、価格の表示ってところのチェックを外すのと、枠を表示ってところのチェックを外してください。価格を表示ってところと枠を表示を消します、チェックを外します。そうするとですね、さっきの広告画面から価格と枠が消えるんですね。これなんで消すかというとですね、あとでさっきも言った通りなんですけど、クリックさせるといいんですよ。クリック、この神戸ワッフルセットが売れたら一番なんですけど、売れなくていいんです。売れなくてもいいんです。売れなくていいわけじゃなくて、売れなくてもいい、売れなくても安藤さんと仁さんのブログに行って、これがクリックされたら、さっき言ったクッキーって30日間お二人のブログから楽天に飛んだよって記録が残ります。ってことは可能性が広がるんですね。チャンスが広がるんです。ジンさんのブログからこのワッフル売れなくても、その人が2週間後に僕と同じようにスノボーのウェアを買うかもしれません。もしかしたら3週間後に女の子でなんかメイクセット買うかもしれません。ってなったら、その売り上げはジンさんのものになるんですね。ってことはですね、なんでこれ価格消すかって言ったら、人は何でもそうなんですけど、価格載ってなかったらクリックしません？気になって。で価格載ってたら、ああ、2571円なんだってなってクリックしないんですよ。だからこれいくらなんだろうってことでクリックさせる。っていう技があります。これどっかの勉強会で話し、勉強会、福岡勉強会で話したら、ここ例えばアイドルの画像とかにしとくと、可愛いからってクリックしてるとか、もっとこの画像見たいなっ てクリックして、とりあえず人がクリックさせるように工夫するんです。そうすると、物が売れますので、売れたらその 1%、この商品では 5% ですね、入ります。という感じで楽天アフィリを使っていきます。そしてこれをどうやってブログに貼るかというと簡単で、次のページですね、コピーっていうボタンがなんかバーって文字があると思うんですが、この文字がその楽天アフィリのコードです。でその左のコピーって押して、あとはご自身のブログに貼るだけです。ブログの貼り、ブログに貼り方、安藤さん大丈夫ですか？これコピーした後どうやって貼ればいいか分かりますか？そのまま貼っちゃダメですよ。テキストに貼るやつ、そこまで今日説明してないですけど、安藤さん分かります？ミュートにしちゃったかな。
ああ、すいません、ミュートでした。
大丈夫ですか？貼れます？
あのビジュアルじゃなくてテキストの方で。
あ、そうそう、テキストの方です。これ皆さん大丈夫ですね、はい、もう 5CP 入ってるから大丈夫だと思いますけど、もし分かんなかったら正直に分かんないって見てくださいね。大丈夫ですね。テキストに貼らないと出ないから、 Twitter とかインスタとか、あの Google マップ貼るのと一緒です。 YouTube 貼ったりとかもそうですけど、コピーしてこれを必ずビジュアルじゃなくてテキストの方で貼ってください。これで完了です。ということで、実は本当にこんだけしか説明がないので終わっちゃうんですけど、 あとはちょっと質問に答えていこうと思いますが、楽天アフリで効率よく稼ぐためにはってことで、まずはアクセスが多い記事から貼ってみてください。全部8ラメです。一応、アドセンスもされてると思うので、よく聞かれる質問の一つが、アドセンスあるんですけど、ジュンさん、楽天そんなに貼っていいんですかっていうふうに言われますが、なんていうんですかね、意味のある貼り方っていうんですか、ただお金稼ぎたくて貼るんじゃなくて、ちゃんとそこに広告を載せる意味っていうんですかね、関連性があるとか、とりあえずペタペタ貼るってじゃなくて、意味を持たせて貼るなら全然 OK です。関連してなきゃダメでしょ、だから。で、アクセスが多い記事から貼ってください。今皆さんもう3万円超えてるわけですから、最低限10万アクセスとかあると思うんですよ。なので、自分が今、ブログのアクセス来てるやつあるじゃないですか。そこに関連する楽天アフィリを貼ってくださいってことです。全然関係ないやつダメですよ。だから、なんかドラマのアクセスなのにバレンタインのチョコ取りで貼っとこうじゃなくて、そのドラマと関連するものです。例えば、逃げ恥の記事でアクセス集めてたんだったら、エプロン貼るとか。ってことですね。なんか何でもいいですけど、なんですかね。じゃあドラゴンボールのなんかで記事がアクセス来てたらドラゴンボール関連の商品貼ってみるとか。ってする方がもちろんクリックされやすいですし、物が売れますと。極論ですね。アドセンス外しても楽天アフィリだけでも稼げるんですよ。なので、楽天の方が効率良さそうだったら楽天アフィリに変えちゃってもいいくらいです。なんでかって言ったら、Google の広告ってこっちが決めれない、勝手に出るじゃないですか。けど、楽天って自分がこの広告にしたいっていうのを貼れるので、関連性があるやつだったらそっちにした方が稼げたりします。あとは、さっきちょっとちょろっと言っただけですけど、何度も言うようにクリックさせることはすごい大事なんですね。なので、クリックさせるための工夫、価格を消すとかなんか気にならせるとか、この商品本当にやばかったってちょっと書くだけでも、なんだろうってクリックしたくなるじゃないですか。っていうようなこう文字の工夫。アドセンスはですね、アドセンスクリックしてねって言っちゃダメなんですけど、楽天は楽天のクリック誘導していいので、まあ、下手くそにやっちゃダメですよ。必ずここをクリックみたいなのダメですけど、なんか気にならせるというか、この商品を買った人がまさかこんな風になるだなんてみたいな感じで、ちょっと気にならせるって感じですね。とか、価格に関しても、いや、もっとこんだけすると思ったら意外と安かったって書くだけで、いくらなんだろうと思いません？っていう風に、ちょっとクリックさせる工夫をしてください。で、最初は、とりあえずクリックさせろって言うんですけど、慣れてきたら、自分がちゃんと狙った商品を販売するようにしてください。これができたら、次の ASP にもつながります。ASP はですね、売れなかったら0円です。楽天は売れなくても、クリックされたら、何か売れたらラッキーって売れます。ちなみにこれ、福岡の生徒さんで今、ブログで30万とか稼いでる子に教えたところ、先月だけでもう10万ぐらい稼いで、だから、アドセンス30万、楽天10万みたいな感じで稼いでるので、ちゃんと狙ってやれば楽天だけでも稼げます。多分、5CP の中でも先月結構楽天アフィリで稼いだ方いると思うんですけど、ちなみに今一番、これ僕は習ったんですけど、実はナオさんって方いらっしゃるんですか。彼はですね、なんと月間7000万円分売ります。の 1% 入ったらまあ70万ぐらいってことですね。っていう凄まじいノウハウを持ってる方もいらっしゃるので、まあ、それを真似して、2兆円あるんで大丈夫です。2兆円って、1億の何倍 ?2000 倍ですか。あるので、皆さんがちょろっと稼いでも、なおさんには全く影響ありませんし、5CP でぜひ楽天アフィリで荒稼ぎしていただきたいと思いますので、そういうところやっていきましょう。まあ、広告の貼りすぎには注意ですね。売れるからといって全部貼っちゃダメです。とりあえず何個か貼ってみて実験してみて。で、売れ出したら楽しくなってきますし、さっきも言った通り楽天を見てから記事書いても面白いと思います。さっきの堺シェフのバレンタインとかって今ちょうどね、トレンドネタですし、書いてみて1個売れたら150円とか売れるわけなので、それもいいんじゃないかなと思います。ということで、なんだかの30分足りましたね。楽天アフィリの説明は15分くらいで終わっちゃいましたが、本当に簡単にできますので、ぜひいろいろ試していただいて、で僕もすべての広告とか見てるわけじゃ当然ありませんので、実験しながらノウハウを皆さん自身で確立していってください。ということで、一旦ここでセミナー自体は終わりますが、今から質問タイムに行っていきたいと思います。